るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。日本政府は12月16日に国際シンポジウムなどの行事を開催します。開催の模様は後日この番組でもご紹介します。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。平成29年11月11日 APEC 首脳会議出席等のため、ベトナム社会主義共和国のダナンを訪問した安倍総理は、同じく APEC 首脳会議に出席した中国の習近平国家主席と会談を行いました。本日は安倍総理が習近平国家主席との会談の後行った記者会見のうち、北朝鮮関連についてお伝えします。習近平主席と首脳会談を行いました。今回の会談は大変友好的な雰囲気の中で、そしてかつくつろいだ雰囲気の中で、率直な胸襟を開いた意見交換を、北朝鮮の問題を含め国際的な課題あるいは二国間関係について行うことができたと思います。そして会談の締めくくりに習主席からは、今回の会談は日中関係の新たなスタートとなる会談であるのだという発言がありましたが、私も全く同感でありました。まず北朝鮮の問題についても議論を行いましたが、北朝鮮情勢が重要な局面を迎える中、中国の果たすべき役割は非常に大きいわけでありますが、日中の連携を深めていくことで一致できました。これは大変有意義だったと思います。そしてできるだけ早く日中韓サミットを開催することでも一致いたしました。李克強総理を日本にお迎えしたいと思います。その後、来年の日中平和友好条約締結40周年という大きな節目にあたり、私が適切な時期に訪中し、習主席にもできるだけ早期に日本を訪問していただくことを提案いたしました。習主席からは、私の訪中や そしてハイレベルの往来を重視するとの積極的な発言、返事をいただきました。こうしたハイレベルな往来を通じて日中関係を新たな段階へと押し上げていきたいと思います。地域と世界の平和と安定、そして繁栄に大きな責任を持つ日中両国が今後も様々な機会を捉えて対話を重ねていきたいと思います。戦略的互恵関係の大きな原則のもと、大局的な観点から日中両国の関係改善を力強く進め、国際社会の期待に応えていきたいと感じています。11月7日、菅内閣官房長官は官邸で記者会見を行い、我が国独自の対北朝鮮措置について述べました。本日はこの記者会見の模様についてお伝えします。
本日の閣議において、新たに北朝鮮に対して9団体26個人を資産凍結等の対象とする団体個人に追加指定をすることを了解をいたしました。北朝鮮の核ミサイル問題はこれまでない重大で差し迫った脅威であります。北朝鮮が国際社会の度重なる警告を無視して同行した挑発的な言動を繰り返していることは断じて容認することはできません。また安倍内閣の最重要課題である拉致問題についても北朝鮮からは解決向けた具体的な動きが示されておりません。我が国としては対話と圧力、行動対行動という一貫した方針のもと、核ミサイル、そして引き続き最重要課題である拉致問題という諸懸案に関し、北朝鮮が問題解決に向け具体的な行動を取ることを強く求めたいと思います。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。11月27日、中国特使の北朝鮮訪問について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
11月17日から11月20日にかけて、中国共産党の習近平総書記の特使として、中国共産党中央対外連絡部、いわゆる中連部でありますが、この中連部の部長である総統という人が北朝鮮を訪問をいたしました。この訪問の目的は、10月に中国は第19回共産党大会を開催いたしましたが、その共産党大会での成果というものを北朝鮮側に直接説明をすると、それがしたら目的でありますし、同時に最近の情勢についての意見交換、等がもちろん行われたと言っていいかと思います。この総統中連部部長は北朝鮮でチェロンヘ朝鮮労働党の副委員長と、またリスヨン朝鮮労働党の国際部長と会談が行われて、そこで十分中国側からすれば党大会、中国共産党党大会の説明をすることができたと考えていると思います。北朝鮮側からチェリョンヘ副委員長が出てくるというのは、このチェリョンヘ氏は唯一金正恩委員長の特使としてですね、中国を訪問したことがある人物ですし、今回の中国共産党の内容を説明するには、一番適当な人だということになると思います。ですよ、国際部長はまさにこの総統中連部長のカウンターパートに当たるわけですから、これも当然 リスヨン氏に対しと、まあ、会談をするリスヨン氏に対して説明をする、まあ、意味があるということだったと思います。しかし、一番注目されましたのは、金正恩委員長がこの総統氏に会うのか会わないのかというところだったわけであります。まあ、実際金正恩、委員長は総統中連部長には会いませんでした。まあ、これまで、北朝鮮の最高指導者というのはですね、北朝鮮を訪問する中国の中連部の部長と会うとこういうことを、まあ、行ってきましたが、まあ、それはまさに中国と北朝鮮の党対党、中国共産党と朝鮮労働党の関係を、まあ、象徴する、まあ、すなわちそれは中朝関係というのは特殊な関係なんだと、党対党の関係を持っている特殊な関係なんだと、これを象徴するのが中連部長、中国の中連部長が訪朝した際に、北朝鮮の最高指導者が会うという、まあ、そういう行為、行動だったわけでありますが、まあ、今回それがなかったということであります。まあ、この党対党の関係というのが特殊な関係だというのは、2000年の6月に、金正日総書記が、まあ、中国を訪問いたしました。まあ、これは北朝鮮の最高指導者としては初めての中国訪問でありますし、父親の金日成主席が死去して、6年目の、まあ、訪中ということだったわけでありますが、まあ、その時に、金正日総書記は、まあ、中国の江沢民、総書記に対してですね、まあ、今後は中朝関係というものは国家対国家の関係に加えて党対党という、中国共産党と朝鮮労働党というこの党対党の関係を、まあ、重視してやっていきたいと、まあ、そういう提案をいたしまして、まあ、中国もそれを受け入れて以後中朝関係というのは党対党という関係があると、これが特殊な関係だと言ってきたわけであります。まあ、このことは北朝鮮からすると韓国と、まあ、区別したいという意識が相当強かったと言っていいかと思いますが、92年の8月に中国は韓国と国交を樹立しました。したがって国家関係、国家対国家ということであれば中朝関係も中韓関係も同じでありますので、まあ、これは北朝鮮は嫌だと、困るということで、まあ、国家関係に加えて、中国と北朝鮮との間には党対党の関係がある、まあ、これが、韓国とは違うところだということを、まあ、それをずっと強調をしたかったということで、以後、金正日総書記はですね、中国から中連部の部長が訪問してくると必ず会いましたし、まあ、一緒に食事もするということをやってきましたが、まあ、今回それを北朝鮮側はやめたということでありまして、それはすなわち北朝鮮側から中朝関係というのは特殊な関係からもう普通の関係になったんだということを、まあ、中国に伝えるものであったかと思います。まあ、中国の意識からしますと、もうすでにかなり前からです、中朝関係は特殊な関係というよりも普通の国家関係の一つだという意識が強かったと思いますが、まあ、今北朝鮮も中朝関係、重要な友好関係ではあるけど特殊な関係ではもうないという、まあ、そういう意識が非常に前面に出てきた、まあ、そのことは今後北朝鮮はよりアメリカとの関係を緊密化したいと、改善したいという、まあ、そういう方向に動くであろうということが考えられるかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は 1968年のヒット曲、水前寺清子で365歩のマーチをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。水前寺清子で365歩のマーチをお聴きいただきました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は9月17日に東京都で行われた国民大集会の中から、拉致被害者横田めぐみさんの弟さん、横田拓也さんの発言をお送りします。1977年11月15日、新潟市において当時13歳だった横田めぐみさんは下校途中に拉致されました。それではお聞きください。
横田拓也です。本日こうして多くの皆様方にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。我々本当に毎日毎日くじけそうなことが多いんですが、こうして皆様方の本当に許さないという伝わる気持ちがですね、本当に勇気になります。ありがとうございます。また先ほどビデオメッセージにもありましたけれども、私の両親2人とも今日欠席をしていることを重ねてお詫び申し上げます。本当に2人が来ていればですね、もっと皆様方と気持ちを通わせることができたと思うんですが、そこを無理をして倒れてしまって、姉と会える時に会えなくなっては一番いけないということで失礼をしております。申し訳ございません。また11日から昨日まで儀礼の先生方と救う会の方と私とで訪米して昨日帰ってきました。私たちが訴えてきたことは、ソフトアプローチは全く意味がなく効果がない、圧力こそが大事なんだということを国務省、国防総省、NSC、議員の方々、そしてニューヨークでは国連の各国の代表部の方と話をしてきたわけです。シンポジウムで米国のある方が言った言葉がすごく忘れられません。一番悪いのは北朝鮮だけれども、もっと悪いのはこの豊かな国の人間がしないことの方が問題ではないかということを言っていました。それ日本も当てはまると思います。私たち本当はもっとできることあると思うんですよね。制裁、法の厳格な執行、もっとやれることあると思います。言われる前にもっと日本政府は突き詰めてやれることをやるだけやって、彼らの嫌がることをもっと具体的に実行してもらいたいというふうに思います。安倍総理はニューヨークに向けて間もなく出発されると思います。そこでトランプ大統領と会われると思います。私たちは NSC の上級部長とお会いしたときに、私たちの拉致問題をトランプ大統領に伝えてあげるということをおっしゃってくださって、おそらくニューヨークでトランプ大統領と安倍首相の中でもその話がされると思います。こうした首脳同士の絆と力強さを持って北朝鮮にさらなる圧力をかけてほしいというふうに思っています。また私たちは核の問題、ミサイルの問題とものすごく頭を痛めておりますが、もしかするとその金正恩自身はちゃっかりと亡命するための段取りを今練っているのではないかなというふうに思います。世界各国がその逃げ道を塞いで、彼らが絶対に罰を受けるような道筋を作って、拉致された日本を含む世界の被害者たちをですね、一人も残さず返せるように圧力をかけ続けていければと思います。そのために安倍首相をはじめ日本政府の方々を中心にこれからもお力添えをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんの弟さん、 横田拓也さんの国民大集会での発言でした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011、813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは、周波数7295kHz、 深夜1時からは周波数 6045kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。 日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時および12時30分からは周波数 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数 6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。